別れ話を切り出す30の方法。その1、別れ話の切り出し方を停止しない。別れたくなればすぐ別れを切り出す。その考えは安楽的です。一方的に別れ話を進めても話はなかなかスムーズに進まないでしょう。まず急に切り出せば突然どうしたのと相手を驚かせます。自分は別れたくても相手はまだ付き合いを続けたいかもしれません。むしろ付き合いを続けたい希望の方が多いはずです。相手が諦めてくれなければ別れ話を切り出してもなかなか別れに応じてくれない状況が予想されます。別れ話の切り出し方が悪いと余計に別れが難しくなることもあります。荒っぽい言い方をすれば相手の心を傷つけたり反感を持たれたりすることもあります。なかなか別れ話を納得してもらえず悩みやすくなるでしょう。別れ話の切り出し方を停止しないことです。別れ話はお互いの人生に重大な影響を与える決断です。非常にデリケートな話であることを理解した上で相手に配慮しながら丁寧な切り出し方を心がけましょう。言いにくいこともありますが、言わなければいけないことはきちんと伝えます。恋人への不満もあるかもしれませんが、ストレートに言うのではなく、オブラートに包む配慮も必要です。上手に別れ話を切り出せれば話を落ち着いて聞いてもらえ、誠意も伝わります。恋人はあなたに未練があっても別れ話に応じてくれるようになります。別れ話の切り出し方は決してず十分配慮する。別れ話を切り出す30の方法。その2、別れ話を切り出す前に考えたいのは決意の固さ。別れ話を切り出す前に考えたいのは決意の固さです。不純な理由で別れようとしていないか自問自答してください。自分が嫌になったら、寂しさに耐えられなくなったら、友人の別れ話に影響されたら、なんとなく別れたくなったら、突発的になるのかも嫌になったら、改めて振り返ると曖昧な理由で別れようとしていることに気づくことがあります。安易な考えや一時的な衝動で別れを考えるのはよくありません。確かに別れ話を切り出すときは相談という形からありますが、決意の固さは必要です。決意が弱いまま別れ話を切り出してもきちんと理由を説明できません。曖昧な理由では相手を納得させるのは難しいでしょう。恋人から説得され別れ話に無理になる可能性があります。別れ話を切り出すなら固い決意が必要です。自然消滅を除き別れるためにはある程度のパワーが必要です。パワーを発揮するためにも決意の固さが必要です。自分が別れたいと思う理由を整理しておきましょう。恋人に理由を聞かれてもきちんと説明できるようにしておきたい。説得されてもそれを跳ね返すくらいができるようにしておきたい。別れたいかもしれないでは不十分。別れると決めたからには別れるというくらいの固い決意が必要です。決意を固めておけば堂々とした話し方で別れ話ができます。相手から少々引き止められても動じなくなります。別れたい決意を固めてから別れ話を切り出した方がスムーズな話し合いができるのです。別れたい決意を固めてから別れ話を切り出す。別れ話を切り出す30の方法。その3、心理的な距離を作っておけば別れ話がスムーズに進みやすい。いきなり別れ話を切り出すと相手を驚かせます。今までうまくやってきたではないか。突然別れなんて納得できない。強く引き止められ別れ話がなかなか進まないことがあります。そこであらかじめ心理的な距離を作っておくと別れ話がスムーズに進みやすくなります。例えば連絡回数や会う回数を減らしていく、愛情表現を弱めていく、相槌をそっけなくしていく、デート中の笑顔を減らしていく、毎回送っているプレゼントをやめてみるのもいいでしょう。わざと喧嘩をするわけではありません。あくまで離れすぎない程度にじわじわ疎遠になっていくようにするのがポイントです。少しずつ心理的な距離を作っていくと相手は自分に冷めてきたのかなと思います。相手は別れを予感し始め心の準備を促します。いざ別れ話を切り出しても薄々気づいてはいたと思い話をスムーズに始められるはずです。別れ話をする前に心理的な距離を作っておく。別れ話を切り出す30の方法。その4、別れ話を切り出す前に自分の印象を下げておくのも時には有効。あらかじめ心理的な距離を作っておくと別れ話がスムーズに進みやすくなります。少しずつ心理的な距離を作っていくと相手は自分に冷めてきたのかなと思います。相手は別れを予感し始め心の準備を促します。さて余裕があれば別れ話を切り出す前にできることがもう一つあります。あらかじめ自分の印象を下げておくことです。相手を傷つけるのは避けるべきですが、自分の印象を下げるだけなら傷つくのも自分だけ。少々心苦しいのが難点ですが、自分の都合さえ良ければ取り組めることです。例えば次のような様子を見せると自分の印象を下げやすくなるでしょう。だらしないところを見せる、ダサい服装を着てデートをする、金銭感覚がないことをアピールする、不潔な一面を見せる、男性ならかっこ悪い様子を見せる、女性ならすっぴんを見せる。特に恋人が苦手なタイプの人間を演じると効果的です。恋人と喧嘩をするのではなく、あくまで自分の印象を下げることが目的です。不格好でだらしない様子を見せると恋人はあなたに幻滅して恋も覚めていくでしょう。いざ別れ話を切り出した時にスムーズに進みやすくなります。上品な方法ではありませんが、別れ話をスムーズに進める工夫として一定の効果があるでしょう。あらかじめ自分の印象を下げておく。別れ話を切り出す30の方法。その後、別れ話を切り出すのに適した時期。別れ話は切り出す時期によって何度も変わります。時期によってはうまくいかずの別れ話がうまくいかなくなる可能性があります。別れたい時ほど気持ちに余裕のない状態になりがちですが要注意。忙しい時期の方がごまかしながら別れられると思うかもしれませんが、実際は逆効果になることが多い。忙しい時期に渡しながら別れると納得しないまま別れることになります。その時はうまく別れられても未練や過去になることにかえってこじれる傾向があります。省略するような別れ方は誠意が伝わらず時として事件に発展する可能性もあります。では別れ話を切り出すのに適した時期はいつか。それはお互い余裕のある時期です。もちろん現実ではなかなか難しいかもしれませんが、できるだけ余裕のある時期を見つけましょう。まず繁忙期、年末年始など忙しい時期は避けるようにします。その他誕生日、クリスマスなどイベントのある時期もできれば避けたい。別れを切り出すなら事情がある場合を除き、できるだけお互い余裕のある時期がおすすめです。時間がかかると考えるより時間がかかると考えましょう。時間に余裕がある方が気持ちも余裕が生まれ、じっくり別れ話がしやすくなります。余裕のある時期に別れを切り出す方が時間がかかるものの結果としてうまく別れられます。別れを切り出すならできるだけお互い余裕のある時期を選ぶ。別れ話を切り出す30の方法。その6、別れ話を切り出すなら平日と休日の時じゃないか。1週間には平日と休日があります。別れ話を切り出すなら平日と休日で迷うかもしれません。例えば週の真ん中で別れ話を切り出す場合、翌日も仕事があります。別れ話が発熱すれば睡眠不足になったり、動揺が長引いたりなど翌日の仕事にも支障が出る可能性があります。切り出す側も切り出される側もお互い苦労するでしょう。動揺を抑えたくても別れ話の直後はなかなか難しい。仕事でミスや失敗を犯してしまう可能性もあります。とりわけ翌日に大事な試験、プレゼン、交渉などが控えている場合は致命的です。お互いのためを考えるなら別れを切り出すのは休日がいいでしょう。交渉のような連休の1日目です。別れ話で大きなショックを受けても次の日も休みなら落ち着く時間が作れます。時間に余裕がある方が別れ話も話しやすくなるはずです。気分としても平日より休日の方が前向きになりやすいため、建設的な話し合いを進めやすくなるでしょう。もし話が長引き、夜更けまで続いても翌日も休日なら安心です。場合によっては次の日も別れ話の続きを話し合うこともできます。連休の1日目は融通が利きやすいため、別れ話を切り出すベストタイミングと言えます。別れを切り出すなら連休の1日目にする。別れ話を切り出す30の方法。その7、別れ話を切り出すなら整理周期も考慮に入れておく。別れ話を切り出すなら整理周期も考慮に入れておきましょう。整理周期について考慮するのは相手だけでなく自分も同じです。整理前や整理中はホルモンバランスが一時的に変わり、心身が不安定になりがちです。体がほてったり、手足がむくんだり、肩がこったりなど肉体的な症状だけではありません。イライラしやすくなったり、どんよりした気持ちが収まらなかったりなど精神的な症状もあります。女性にとっては心身の負担も大きな時期でしょう。個人差はありますが、中には立ち上がりの際大変なほど大きな影響を受ける女性もいます。生理周期に体調を振り回され、うんざりしている女性も少なくありません。そんな心身が不安定な状態の時、別れについて話し合うのは大変です。相手が生理前や生理中なら必要以上に大きく受けて大泣きしたり、反響欄になったりするでしょう。感情的になって自制心を失い、衝動的な行動に走る可能性もゼロではありません。自分が生理前や生理中ならうまく話がしにくくなったり、感情のコントロールが難しくなったりします。思うように話し合いができず、失格するでしょう。わざわざ体調不良の時期に別れの話し合いをするのは、日に油を注ぐようなもの。もちろん生理周期についてはあくまで目安の一つです。完全に生理の時期を避けるのは難しいかもしれませんが、余裕があるなら避けておく方がベターです。別れ話を切り出すならお互い心身が安定している時期の方がスムーズです。生理前や生理中はできるだけ別れ話を切り出さないようにする。別れ話を切り出す30の方法。その8、別れ話を切り出すのに適した時間帯。別れ話を切り出す時間帯にも配慮が必要です。一般的に別れ話を言えば夜というイメージが多いのではないでしょうか。確かに夜の方が親身にして話しやすいかもしれません。学校や仕事が終わった後の方が予定も少なくお互い時間もあるでしょう。しかし実際は夜ほどこじれやすい時間帯はありません。 夜は興奮しやすい時間帯のため冷静な話し合いがしにくい傾向があります。暗い雰囲気が漂っていたり、疲れが溜まっていたりなど、あまり明るい要素がありません。暗い時間帯に暗い話をすると、ネガティブな感情が大きくなります。以下、上手に言葉を選んでも感情的になって、まともな話し合いにならない場合もあります。大抵、こじれる別れ話は夜に切り出していることが多い。一方、昼間は違います。太陽の光は人の思考を冷静にさせる効果があります。昼間に別れ話を切り出すと、冷静な思考状態を保ったまま話し合える傾向があります。別れ話を切り出す時間帯は仕方ない事情を除いて、夜より昼間を選ぶのが賢明です。調整が難しいかもしれませんが、できるだけ心がけてみてください。時間帯は雰囲気を決める重要な要素。明るい時間帯に入るだけで別れ話の暗い要素がかなり軽くなります。明るい時間帯に話をした方が明るい方向に話を進めやすくなります。別れ話を切り出す時間帯はできるだけ夜より昼間を選ぶ。別れ話を切り出す30の方法。その9。別れ話を切り出すのに適した天気。別れ話を切り出すなら夜より昼間をおすすめです。昼は夜とは違って外が明るいため、別れ話を前向きに話しやすくなる特徴があります。もちろん衝撃的な話であることに変わりませんが、夜より昼の方が建設的な話し合いを進められるでしょう。さて、別れ話を昼に切り出すならもう一つ心がけたい工夫があります。同じ昼でもできるだけ天気の良い昼がおすすめです。雨の日より曇りの日。曇りの日より晴れの日です。例えば、天気が快晴の日に公園で別れ話を切り出したとします。爽やかな天気の日は外の空気も澄み切っています。綺麗な青空が広がる天気の中で別れ話を切り出せば、爽やかな雰囲気で別れ話ができるでしょう。たとえ室内であっても、天気がいい時は気分も明るくなるもの。別れ話のネガティブな印象を最小限に抑えられ、明るい雰囲気と未来思考で話し合いができるはずです。もちろん、人の力で天気を変えることはできませんが、別れ話の日程調整をするとき、目安の一つにはなるでしょう。例えば、週間天気予報なら、1週間ほど先の天気ならある程度予想ができるはずです。あくまで参考ですが、調整ができるなら、目安の一つとして活用してみてください。自然の意外な力を利用させていただきましょう。昼に別れ話を切り出すなら、できるだけ天気の良い日を選ぶ。別れ話を切り出す30の方法。その10。ちんと静まり返った空間は別れ話には不適切。静かな場所で別れ話を切り出すなら注意が必要です。例えば、自宅や車の中です。密室は周りに人がいないので話を聞かれる心配がなく、デリケートな話もしやすくなります。もちろん静かな場所はいいのですが、あまりに静かすぎる空間はかえって話しにくくなります。ちんと静まり返った空間は雰囲気が堅苦しく話がしにくい。静かすぎる空間で別れ話を切り出すと、ただでさえネガティブな話が増幅されます。自宅や車の中など静かな場所で別れ話を切り出すなら、適度に BGM をかけておくのがおすすめです。BGM の音量は会話の妨げにならない程度で調整します。適当な音楽が流れていた方が堅苦しい雰囲気が和らぎます。お互いに話しやすくなるので、別れ話もスムーズに進みやすくなるでしょう。音楽の選択も重要です。にぎやかだったり、回転だったりする曲は不適切です。別れの話し合いですから、恋を盛り上げるテーマの曲も控えておくのが賢明です。選ぶなら落ち着いた大人の音楽がいいでしょう。BGM として音楽をかけておけば雰囲気が和らぎ、別れ話をしやすくなります。静かな場所で別れ話を切り出す予定なら、あらかじめ選曲しておくのも良い準備です。音楽のジャンルの中には出演ソングや別れの曲などがあるので参考にしてみるといいでしょう。静かな空間で別れ話を切り出すときは、適度に音楽を流すようにしておく。別れ話を切り出す30の方法。その11。別れ話に適した7つの場所。別れ話に適した場所が7つあります。1。自宅。自宅は2人きりになる定性的な空間です。最もリラックスできる場所で別れ話をすれば話しやすくなるでしょう。周りに人がいないので少々取り乱しても大丈夫です。自由に好きなので話ができます。静かな雰囲気に違和感があれば、部屋にある音量で落ち着いた音楽を流しておくといいでしょう。2。車の中。車の中も別れ話に適した場所の一つです。2人きりの密室なら別れ話をしやすくなります。少々取り乱しても周りに人がいなければ気にすることはありません。BGM をかけながら別れ話を切り出せば、ますますいい雰囲気で話し合いができるでしょう。都合が悪くなれば、車の外に出ていることもメリットです。ただし、運転中は事故を起こしやすいため厳禁です。車の中で別れ話をするなら、停車しているときにしましょう。3。カフェ、レストラン。別れ話は多少ざわついていた方が話しやすくなることがあります。カフェやレストランはお客さんの話し声があり、適度にざわついた空間です。心地よい音楽が流れ、雰囲気も明るいため話しやすいでしょう。飲み物を飲みながら別れ話を切り出せば、比較的スムーズに話しやすくなるでしょう。ただし、カフェやレストランの利用するなら、混み合う時間帯には気をつけましょう。周りにお客さんもいますから、大声や飛び出した態度も注意が必要です。周りを気にせず、ゆっくり話がしたければ、個室のあるレストランがおすすめです。4。街中のベンチ。街中のベンチに座って話すと落ち着いて話せます。ベンチで横並びに座ると、対面とは違って視線がぶつからないので話しやすくなります。5。公園の落ち着いた雰囲気も別れ話に適しています。ベンチで座って話せばゆっくり話ができるでしょう。特におすすめなのが噴水のある公園です。別れ話は重苦しい雰囲気になりがちですが、水の音が適度な BGM になり、沈黙の気まずい雰囲気を避けられます。恋人が取り出しやすい性格なら、恋人の自宅近くの公園もおすすめです。恋人が広く飛び出しても自宅まで送りやすくなります。6。2人にとって思い出の場所。2人にとって思い出の場所も別れ話をするのに適した場所の一つです。例えば、出会った場所や告白された場所などです。思い出深い場所で別れ話をすると、ドラマのような雰囲気を演出できます。ここで前回したよねと思い出話をする流れで別れ話を切り出せば、スムーズに話が進みやすくなるでしょう。7。高級ホテルのラウンジ。高級ホテルのフォーマルな雰囲気は別れ話に役立ちます。高級ホテルのラウンジには、格式のある椅子やテーブルが用意されています。高級感のある空間が別れ話らしい真剣な雰囲気を演出します。格式のある場所を選ぶことで本気で別れたいという精神もつながります。別れ話に適した7つの場所を把握しておく。別れ話を切り出す30の方法。その12。恋人が取り出しやすい性格なら、帰り道を考慮した場所を選ぶ。別れ話をする場所として意外とおすすめなのが公園です。公園ならどこでもいいわけではなく、できるだけ恋人の家の近くにある公園がいいでしょう。別れを切り出した時の反応は人それぞれです。冷静な人もいれば怒ったり泣き叫んだりする人もいるでしょう。取り出す様子がひどいような帰り道が心配です。酒に酔っている時の帰り道は事故に遭いやすいように、別れ話で取り出している時の帰り道も事故が心配です。衝動的な行動を取る可能性もゼロではありません。もともと恋人が取り出しやすい性格なら帰り道を考慮した場所を選ぶ必要があるでしょう。そんな時におすすめなのが恋人の家の近くにある公園です。公園のベンチに座りながら話をすれば落ち着いて話がしやすくなるでしょう。もし取り出したとしても恋人の家から近い公園なら見送りやすいメリットがあります。あまり広いような恋人の自宅まで見送ることもできます。噴水のある公園なら水の流れる音が BGM にもなり話しやすい雰囲気があります。立地条件にもよりますが、コートの一つとして考えておくといいでしょう。恋人の家の近くにある公園も選択肢の一つにする。別れ話を切り出す30の方法。その13。暴力を振る恋人なら閉鎖的な場所で別れ話を切り出すのは危険。別れ話は最近の場所が良いと思われがちですが、例外もあります。それは暴力を振る恋人の場合です。あなたの恋人はどんな人でしょうか。もし暴力を振る恋人なら閉鎖的な場所は避けておくのが賢明です。例えば自宅や車の中などです。別れ話をした時、相手を怒らせるかもしれません。言い方によっては暴力によって危害を加えられる可能性があります。周りに人がいないと助けを呼びたくても呼べません。相手の力が強ければ一人で防ぐのも限界があります。暴力を振る恋人なら念のため人目のある場所を選ぶ方がいいでしょう。例えば公園やレストランなどです。人目の多い場所なら暴力の抑止力になります。万が一危害を加えようとしてきても周りの人がいれば助けを呼びやすくなります。大丈夫だろうと思うかもしれませんが、何かあってからでは遅い。その恋人から過去に一度でも暴力を振られた経験があるなら要注意です。別れを切り出す場所は自由ですが、暴力を振る恋人に限っては人目のある場所を選ぶ方が安心です。暴力を振る恋人なら人目のある場所で別れを切り出す。別れ話を切り出す30の方法。その14。別れ話の場所に居酒屋を選ぶのは要注意。別れ話の場所として居酒屋を考える人もいるかもしれません。確かに居酒屋は賑やかな雰囲気があるため別れ話もしやすいでしょう。お酒を飲みながら別れ話を切り出せば言いにくいことも言いやすくなるはず。周りに人がいれば何かあった時も助けてもらえるメリットもあります。いくつかメリットがあるのは事実ですが、別れ話に居酒屋を選ぶのは要注意です。まず周りが賑やかで別れ話がしにくいでしょう。居酒屋によってはうるさいことも賑やかなところもあります。別れ話は大変デリケートな話し合いです。お互いの声が聞きづらいとデリケートな話がスムーズにできません。また居酒屋といえばお酒です。お酒を飲むと思考力が低下して冷静な話し合いもしにくくなります。 寄ってしまうと注意力も低下して帰り道も心配です。賑やかな雰囲気の中では真剣な雰囲気を妨げ整理がつかまりにくいデメリットもあります。相手は会議が作業を受けていると誤解して別れ話がこじれる可能性が出ます。話しやすい雰囲気のある居酒屋もいいのですが、別れ話をする場所として優先的に選ぶ場所とは言えないでしょう。余計なトラブルを見かねないので事情がある場合を除いてできれば他の場所をお勧めします。別れ話の場所として居酒屋は避ける。別れ話を切り出す30の方法。その15。どうしても居酒屋で別れ話をしたい時の3つの条件。別れ話をする場所として居酒屋は優先的に選ぶ場所ではありません。賑やかな場所は話がしにくい。お酒が入って思考力も低下しやすい。カジュアルな雰囲気が強く相手が会議が作業を受けていると誤解しやすい。デメリットが多いためできれば他の場所を選ぶ方がいいでしょう。しかし居酒屋が完全に不適切というわけではありません。中にはどうしても居酒屋で話がしたいという人もいるはず。次の3つの条件が揃えば居酒屋では別れ話は悪くありません。条件1、落ち着いた居酒屋を選ぶ。居酒屋とはいえ様々な種類があります。居酒屋で別れ話をしたければできるだけ落ち着いた居酒屋を選びます。大人びた雰囲気のある居酒屋なら相手も会議が作業を受けている場合が減るでしょう。少し料金は高くなるかもしれませんが、別れ話に必要な出費として考えましょう。条件2、個室を選ぶ。居酒屋の中でも個室がおすすめです。2人きりの空間なら人目を気にせず話しやすいでしょう。万が一の時には人を呼べる安心もあります。条件3、お酒を避ける。飲み物はお酒ではなくソフトドリンクを注文します。お酒を避ければ冷静な話し合いができます。どうしてもアルコールが飲みたければできるだけ度数の低いものを選びます。酔いの程度を抑えれば比較的冷静な話し合いができるでしょう。居酒屋で別れ話をする場合は落ち着いた居酒屋の個室を選び、飲み物はお酒以外にする。別れ話を切り出す30の方法。その16、日程の相談で相手の心の準備を促しておく。急に別れ話を切り出すのは厳禁です。普段の会話で前触れもなく別れ話を切り出すと確実に相手を驚かせます。いくら上手に別れ話をしたとしても相手の動揺が大きければなかなか話がまとまらないでしょう。まず大切なのは前置きです。急に別れ話を切り出すのではなく日程の相談から始めましょう。大事な話があります。いつ時間が空いていますか。いつもより丁寧な言葉遣いで話すのがコツです。丁寧な言葉遣いを使うことで真面目な話であるニュアンスを伝えられます。何の話と尋ねてきても具体的な回答は避けます。答えるなら2人の今後についてという程度で申しておくのがいいでしょう。日程の相談の質、それとなく別れ話をほどめかしておくことが大切です。真面目な雰囲気が漂っていると相手は別れ話だろうかと察し、心の準備を促せます。この人手を入れるかどうかで話の内容は全く変わります。日時と場所は一方的ではなく2人で話し合って決めるようにします。お互いにとって余裕のあるタイミングが適切です。事情がない限り最短の日程がいいでしょう。急に別れ話を切り出すのではなく日程の相談からに相手の心の準備を促しておく。別れ話を切り出す30の方法。その17、大切な記念日に別れ話をするのはできるだけ避けたい。別れ話をするときできるだけ避けたい日があります。大切な記念日です。お互いの時間や気持ちに余裕があったとしても記念日はできるだけ避けておくのがいいでしょう。例えば相手の誕生日です。年に一度の誕生日。中には気にしない人もいますが、やはり誕生日には特別感があります。普段は平凡な一日であっても、せめて自分の誕生日会は良い一日にしたい、気持ちよく過ごしたいと思うでしょう。そんな誕生日に別れ話を聞かされるとどうでしょうか。気持ちよく過ごしたい日が最悪最低の一日へと変わりに違いありません。よりによってなぜこの日に別れ話なのかと思うはず。大切な日だからこそショックも倍増して嫌な思い出として深く記憶に刻まれるでしょう。毎年自分の誕生日を迎えるたびにあなたとの別れ話を思い出すことになる。私の大切な記念日を台無しにした。ひどい、悔しい、憎い。相手に一生恨まれるかもしれません。大事な記念日に別れ話を聞かすのはお互いにとって損です。別れ話がこじれやすいだけでなく、心の傷が倍増する可能性があります。その他、バレンタインデーやクリスマスなども避けておく方がいいでしょう。禁止ではありませんが、余計なトラブルを防ぎたければ、できるだけ避けておくのが無難です。大切な記念日に別れ話をするのはできるだけ避ける。別れ話を聞かす30の方法。その18、本気の別れ話をするなら4月1日のエイプリフールは避けたい。4月1日といえばエイプリフール。エイプリフールは毎年4月1日には嘘をついてもよいという世界的な風習として有名です。別れ話の日程を考えるとき、たまたま4月1日がちょうどいい場合もあるでしょう。しかし、エイプリフールに別れ話をするのは要注意です。エイプリフールに別れ話が出ると嘘なのか本当なのかわかりません。相手は本気だろうか、どうなんだろうかと迷い、別れ話を真剣に受け止めにくくなるでしょう。ただ、でさえこじれやすい別れ話が余計にこじれる可能性が高い。後から本気でやることが分かってもスムーズには終わりません。重要な別れ話をよりによってエイプリフールにするのは配慮に欠ける。別れ話の不快感が一層強まり、ますます別れ話がこじれる可能性があります。4月1日のエイプリフールに本気の別れ話をするのはできるだけ避けるのが賢明です。ただし、どうしてもエイプリフールに別れ話がしたい場合もあるでしょう。事情があってエイプリフールに本気の別れ話をするなら最初に真面目な前置きをお勧めします。エイプリフールは嘘をついてもいい日だよね。でもこれから話すことは嘘ではなく本気だから真剣に聞いてね。あらかじめ宣言しておけばエイプリフールであっても比較的スムーズに別れ話を進められるでしょう。本気の別れ話をするなら4月1日のエイプリフールは避ける。別れ話を切り出す30の方法。その19、エイプリフールに冗談で別れ話を切り出す時の2つのマナー。嘘をついても良いとされる世界的な風習があります。4月1日のエイプリフールです。もともと18世紀頃西洋で始まった風習ですが、大正時代に日本にも伝わって定着しました。恋人の本心を確かめるためエイプリフールに冗談で別れ話を計画する人もいるかもしれません。もちろんカップルのちょっとしたイベントとして活用してみるのも面白いでしょう。エイプリフールでの別れ話もカップルならではの楽しみの一つです。本気で自分のことを愛しているなら必死で引き止めてくれるはず。品の良い恋とは言えませんが、あくまで仮に悪ふざけとして楽しむ分にはさほど大きな問題にもならないでしょう。それはそれで良い思い出になるかもしれません。ただしエイプリフールに冗談で別れ話を聞き出すなら心がけたいマナーが2つあります。マナー1、ネタ話はその日のうちにする。エイプリフールは午前中についた嘘は午後にネタ話をするとするのが基本ルールです。別れ話の動揺を流させるのは相手がかわいそうでしょう。あまり悲しませると冗談の別れ話が本当になる可能性もあります。必ずその日のうちに嘘であることを渡すようにしましょう。マナー2、しっかり謝る。エイプリフールではネタ話の時にきちんと謝るのがマナーです。嘘だとわからなかったのと小馬鹿にするのはやめた方がいいでしょう。嘘であっても相手を不快な気持ちにさせたのは事実。謝りもせず笑ったままでは相手を怒らせる可能性があります。しっかり謝って許してもらいましょう。エイプリフールに冗談で別れ話を聞き出すならその日のうちにネタ話をしてしっかり謝る。別れ話を聞き出す30の方法。その20、一番スマートな別れ方。別れ話をするときどんな手段を使って最後まで悩みます。電話で言うか、メールで言うか、会って言うか、それとも別の手段で言うか。一番スマートな別れ方はどうでしょうか。答えは明らかです。別れ話をするときは会って言うのが最もスマートです。話しにくい内容だから電話やメールで手紙に済ませたいという人もいるでしょう。確かに電話やメールを使えば会わなくて済むので別れ話を聞き出しやすいメリットがあります。会うために移動する手間もない。メールなら言葉を考えながら送れるので話すのが苦手な人にはうってつけでしょう。しかし電話やメールで別れを聞き出すと楽に済ませようという点の印象が相手に伝わります。別れのせいが伝わりにくいため別れに納得してもらいにくい。手軽な方法で済ませようとするからこそ相手を不快にさせ、かえって別れ話がこじれやすくなります。何をやっていないと何かが不便です。会話が一方的になったり細かいニュアンスが伝わらなかったり誤解が生じたりなど余計なトラブルを見やすい。電話やメールで済ませるのもいいですが最優先で考える手段ではありません。別れ話は事情がない限りあって最後が一番言いにくい話だからこそあって言いましょう。相手と会って別れを言った方が誠意を伝えやすくなるので説得しやすくなります。きちんとしたコミュニケーションができるため誤解を減らし別れの決意を伝えやすくなります。別れは事情がない限りあって伝える。別れ話を切り出す30の方法。その21、身だしなみとはいえ別れ話の成り行きに影響する要素の一つ。別れ話の時はどんな身だしなみで向かいますか。別にどんな服装でもいいではないか。もう別れるなら身だしなみを気にする必要はない。確かにもう別れ関係なら身だしなみも適当でいいかもしれません。以上、まだ恋人関係ですから普段の格好でもいいでしょう。しかし身だしなみとはいえ別れ話の成り行きに影響する要素の一つです。身だしなみがあまりに乱れていると別れ話に悪い影響を与えることがあります。例えば、だらしない身だしなみで別れ話を切り出したとします。髪はボサボサ、服はしわられて、靴は汚れている、 自分はリラックスできていいかもしれませんが、話し合いの雰囲気が緩み、整理が伝わりにくくなります。だらしない身だしなみをしているわけではありませんが、真面目な話し合いにはそぐわない部分があります。別れ話は真面目な話し合いです。真面目な話し合いにはやはり整理が伝わりやすい身だしなみが最適です。男性であれ女性であれ、別れ話の場ではきちんとした身だしなみが好ましい。わざわざスーツまで着る必要はありませんが、ある程度整った身だしなみの方が適切です。きちんと髪型を整えておく。爪もきちんと切っておく。清潔感のある服装を心がける。男性なら広い、女性なら最低限のメイクはしておく方がいいでしょう。余裕があればシンプルな腕時計をしていくとさらに効果的です。きちんとした身だしなみの方が整理が伝わりやすくなります。真面目な雰囲気が出て、別れ話に説得力も生まれ成功しやすくなるのです。別れ話の時は整った身だしなみを心がける。別れ話を切り出す30の方法。その12、別れ話の場に相手からもらったアクセサリーを身につけていくべきだ。お付き合いをしている中、恋人からアクセサリーをもらうことがあるでしょう。例えば、指輪、ネックレス、ブレスレット、イヤリング、ブローチなどです。このようなアクセサリーなら普段から身につけていることも多いのではないでしょうか。さて、そんなアクセサリーについて素朴な疑問があります。別れ話の場に相手からもらったアクセサリーを身につけていくべきでしょうか。答えは単純です。別れ話では相手からもらったアクセサリーは身につけていかないのが常識です。相手からもらったアクセサリーを身につけて別れ話をするのは不自然です。別れの決意が弱い、実は未練があると誤解されるかもしれません。もらうものだけもらって別れようとするのは許せないなど簡単に思われる場合もあるでしょう。誤解を生みやすくなり、スムーズな別れ話を妨げる可能性が高くなります。普段から身につけていたとしても、相手からもらったアクセサリーは身につけていかない方が賢明です。その他、財布、バッグ、腕時計など相手からもらったものは全て持参を控える対象です。いくらおしゃれであっても余計な誤解を招くものと、相手からもらったものは全て別れ話の場に持参しない方がスムーズに別れ話ができます。相手からもらったものは全て別れ話の場に持参しない。別れ話を切り出す30の方法。その23、ハンカチとティッシュは別れ話に必須の持ち物。別れ話に必須の持ち物。それはハンカチとティッシュです。デートでは当たり前の持ち物ですが、別れ話でも必須です。ところが、意外と別れ話の時には忘れやすい。別れ話は誰にとっても不慣れな場面。別れ話のことばかりに注意を向けると、肝心のハンカチとティッシュを忘れることがあります。別れ話を切り出した時、相手が泣く可能性は十分考えられます。寂しさや悲しさが込み上げて涙を流した時、ハンカチがあるとさっと相手に差し出せます。鼻水を垂らしながら泣いた時はティッシュが役立つでしょう。泣くのは相手ではなく自分かもしれません。自分は泣かないと思っていても別れ話を話しているうちに感情が高ぶって涙が流れることもあるでしょう。相手の涙に誘われて耐えきれず自分まで泣いてしまうこともあります。お互いのためにも別れ話にはハンカチとティッシュは必須のものです。もちろん涙を拭く以外の場面でも話しよく役立ちます。ティッシュがなくなりかけていれば新しいものを用意しておきましょう。別れ話はデリケートな場面なので持参するハンカチとティッシュはシンプルなタイプを選んでおくとスマートです。泣くことがあっても大丈夫。便利なものを持っているだけで余裕が生まれ安心感が得られるでしょう。見方を変えるとハンカチとティッシュは我が物のような役目を果たしてくれます。毎日に備えて持ち物を準備しておくことで心が強くなったり安心できたりします。たとえ使うことはなくても精神面にプラスの効果をもたらしてくれるのです。別れ話にはハンカチとティッシュを持参する。別れ話を切り出す30の方法。その14、別れ話を切り出しても信じてもらいにくい場合も含む。別れ話を切り出しても信じてもらいにくい場合があります。例えば普段から嫌なことがあるとすぐ別れるという口癖があったとしましょう。もちろん冗談で言っているだけ。普段から悪くだけで別れ話をしていればいざ本気の別れ話を切り出しても聞き流されてしまうでしょう。どうせ冗談なのだろう、またいつもの口癖が始まったと思われ信じてもらいにくい。こうした場合は別れ話に本気が伝わる工夫を用意しておくといいでしょう。例えば次のような工夫を準備しておきます。別れる場所と日々の話し合いから始める。少し改まった身だしなみにする。今回の別れ話は本気という前置きをしてから別れ話を始める。丁寧な言葉遣いで別れ話を話し合う。ニヤニヤした表情はさて真面目な表情で話す。今までもらったプレゼントを別れ話の場で連絡する。別れの気持ちを手紙にして渡す。本気の別れ話だと別れサインを見せることが大切です。いつもと様子が違えば相手に本気であることが伝わり真面目な別れ話を始められます。別れ話を信じてもらいにくい場合は本気と別れる工夫を準備しておく。別れ話を切り出す30の方法。その15、デートで別れ話を切り出すなら前半後半のどちらがいいか。デートで別れ話を切り出すのもいい方法です。改めて話し合いの場を設けるのもいいですが、デートで別れ話を切り出すのも自然な雰囲気になっていいでしょう。デート中に別れ話を切り出すのはよくある話。さてデートで別れ話をするなら切り出すタイミングが重要です。デートの前半後半のどちらがいいのか、それは別れの決意の高さによって使い分けるといいでしょう。別れる決意が高いならデートの前半。別れる決意が高いときはデートの前半がいいでしょう。別れ話にはまとまった時間が必要です。別れる決意が高いならデートの前半の方が時間に余裕があるため話しやすくなります。ただし出会ってすぐ切り出すのは NG です。最初は雑談や食事を楽しみ雰囲気に馴染んだところで切り出す方がスムーズに別れ話を始められます。あらかじめデート前に今日は大事な話があると伝えておくと恋人の心の準備ができるでしょう。別れに迷っているならデートの後半。別れる気が迷っている段階ならデートの後半がおすすめです。別れるつもりでもデートの様子を見て気が変わるかもしれないからです。デートの前半の様子を見てやはり別れる気だと確信すればデートの後半に別れ話を切り出します。デート中の恋人の言動を引き合いに出せば別れる理由を説明するときの説得内容にできます。デートで別れ話を切り出すなら決意の状態で前半後半を使い分ける。別れ話を切り出す30の方法。その16、会ってすぐ別れ話を切り出すのは NG。 会ってすぐ別れ話を切り出すのは NG です。本音としては早く本題に入りたいかもしれません。確かに別れ話をするにはまとまった時間が必要です。少しでも早く本題に入った方が話し合える時間も増えるでしょう。しかしやはり急ぎすぎるのは良くありません。別れを切り出す状況がデートの場であれ、多少待った場であれ、会ってすぐ話し始めるのは NG です。会うやないやショッキングな話が始まれば動揺が大きくなるでしょう。気持ちを落ち着かせることに精一杯で相手の話をきちんと聞く余裕がなくなります。堅苦しい雰囲気もあるため本音の話し合いも難しいでしょう。最初は雰囲気を和らげることから始めましょう。例えばちょっとした雑談です。最初は会見情報局などから始め雰囲気に馴染んだところで別れ話を切り出した方が流れとしては自然です。食事をするのもいい方法です。美味しいものを食べているときは緊張感が和らぎやすいため別れを切り出しやすくなるでしょう。最初に雰囲気を和らげておく方が別れ話を切り出したときのショックを和らぎやすくなります。ただし話が盛り上がってはいけません。雑談にせよ食事にせよ話が盛り上がってから別れ話を切り出すと雰囲気に矛盾が生じ説得が難しくなります。さっきまで楽しそうにしていたではないかと相手は納得できず別れ話がこじれます。あくまで話しやすい雰囲気を作るという点に注意です。あってすぐ話し始めるのではなく話しやすい雰囲気を作ってから別れ話を切り出す。別れ話を切り出す30の方法。その27、いきなり別れたいと伝えるよりまずクッション言葉。別れ話を切り出すときはクッション言葉を使いましょう。回答1番、別れたいとストレートに言うのは控えるようにします。確かにはっきり別れをするのは大切ですが順序というものがあります。いきなり別れを伝えるのは本音であってもデリカシーがありません。強引で一方的な印象があり相手を不快にさせることがあります。重大な話ですから相手の気持ちを考えながら話を切り出すことが必要です。そこで別れたいと伝える前にクッション言葉を使うことをお勧めします。とても言いにくい話なんだけど、実は前から思っていたことなんだけど、僕らで聞いてほしいことがある。ショックを受けるかもしれないけど落ち着いて聞いてほしい。大事な話だから一度話すことを全部聞いて、気遣いの一言があるだけで話の印象は随分変わります。クッション言葉があれば相手は別れ話なのだろうかと思い話を聞く覚悟を流せます。いざ別れたいと伝えても心構えができていれば理解してもらいやすくなります。ショックは避けられませんが小さくすることができます。別れを切り出すことから考えているとクッション言葉を忘れがちです。別れを切り出すときはクッション言葉を忘れずに使うようにしましょう。クッション言葉を使ってから別れたいことを伝える。別れ話を切り出す30の方法。その28、別れ話は最初が肝心。結論から始めよう。相手を怒らせたくない。できるだけ相手を傷つけずに別れ話をしたい。そう思い別れ話を始めてもなかなか結論を言わず細々した事情から話し始める人がいます。実は前々から悩んでいて、あなたの前々さえなければもう少し考えた方がいいかなと思ったけど、確かに相手の負担を考える配慮は大切です。別れ話を少しでも本人に済ませようとするのは正しいことだけ。だからとはいえ結論は後回しにするのはよくありません。ぐだぐだ話をしていると相手は言いたいことが理解できず言いたいことが伝わりにくくなり別れ話もあやふやにさせてしまうでしょう。 別れ話は最初が肝心。単刀直入に結論から始めましょう。結論から話す方が分かりやすいのはビジネスだけでなく別れ話でも同じです。周りという言い方は必要ありません。相手に差し迫るような言い方も誤解を招くだけで不適切。最初に結論から伝えた方が格段に別れ話は分かりやすくなります。詳しい事情の説明は結論の後に話すようにします。そうすれば相手は話の趣旨がすぐ理解できるので考えも整理しやすくなります。話全体を引き締める効果もあり一石二鳥です。結論から話すのは少し勇気が必要ですが、分かりやすさを第一に考える方が答えのためになります。別れ話は結論から話す。別れ話を聞き出す30の方法。その29。自分の言い分は最後まで話し切ることが大切。別れ話は話し合いです。一方的な話をせず二人で話し合う姿勢が大切です。しかし、いくら話し合いとはいえ、途中でたびたび話を遮られると言いたいことが言えなくなります。発言のリズムが狂い、言うべきことを言い忘れたり、言い方が悪くなったりします。時には自分が何を言おうとしていたのか忘れることもあるでしょう。思わぬ誤解を招き、別れ話がややこしくなることも珍しくありません。一方的に話すわけではありませんが、自分の言い分は最後まで言い聞かせてほしいところ。そこで、途中で自分の言い分を遮られた時は最後まで言い聞かせてほしいことをお願いしましょう。次のような一言を使うと便利です。話すことを最後まで聞いて、もう少し話を続けさせて、大切な話だから、まず私の言い分をすべて聞いて、こうした一言があれば、自分の言い分を最後まで言い聞きやすくなります。自分の言い分はできるだけ最後まで話し切ることが大切です。その代わり、相手の発言も途中で遮らず、最後まで聞くようにしましょう。お互い自分の言い分を最後まで話せば、誤解なく別れ話が進められます。言いたいことを言ってから別れた方が後悔もありません。途中で自分の言い分を遮られた時は、最後まで言わせてほしいことをお願いする。別れ話を聞き出す30の方法。その30。相手の目を見ながら別れ話を聞き出す。別れ話は暗い内容です。話しにくいため、相手の目を見ず、うつむきがちで話すことが多いのではないでしょうか。もちろん、適度に目をそらす程度がいいのですが、全く相手の目を見ないのはよくありません。うつむいたままずっと相手の目を見ない話し方では、相手に根拠の様子が伝わりません。別れの決意が弱く見えるだけでなく、誠意も欠けているように見えます。相手から引き込められ、別れ話がなかなかスムーズに進まなくなります。自分の決意をはっきり伝えるためにも、別れ話は相手の目を見て話すようにしましょう。決意の高さは言葉より目に現れます。目を見て話すと、堂々とした印象が強くなるため、別れの決意が高いことを伝えられます。目をそらすのは5秒前後で1回ができると言われています。凝視する必要はありませんが、見るべき時はきちんと見ること。大切な場面だと自分に言い聞かせ、きちんと相手の目を見て話すようにしましょう。別れ話は相手の目を見て話すようにする。別れ話を聞き出す30の方法。まとめ。その1。別れ話の聞き出し方は決して十分対応する。その2。別れたい決意を固めてから別れ話を聞き出す。その3。別れ話をする前に心理的な距離を作っておく。その4。あらかじめ自分の印象を抑えておく。その5。別れを聞き出すならできるだけお互い余裕のある時期を選ぶ。その6。別れを聞き出すなら連休の1日目にする。その7。整理前や整理中はできるだけ別れ話を聞き出さないようにする。その8。別れ話を聞き出す時間帯はできるだけ夜より昼間を選ぶ。その9。昼に別れ話を聞き出すならできるだけ天気の良い日を選ぶ。その10。静かな空間で別れ話を聞き出す時は適度に音楽を鳴らすようにしておく。その11。別れ話に適した7つの場所を把握しておく。その12。恋人の家の近くにある公園も選択肢の一つにする。その13。暴力を振る恋人なら人目のある場所で別れを聞き出す。その14。別れ話の場所として居酒屋は避ける。その15。居酒屋で別れ話をする場合は落ち着いた居酒屋の個室を選び飲み物はお酒以外にする。その16。急に別れ話を聞き出すのではなく日程の相談から入り相手の心の準備を促しておく。その17。大切な記念日に別れ話をするのはできるだけ避ける。その18。本気の別れ話をするなら4月1日のエイプリルフールは避ける。その19。エイプリルフールに冗談で別れ話を聞き出すならその日のうちにネタ話をしてしっかり謝る。その20。別れは事情がない限りあって避ける。その21。別れ話の時は整った身だしなみを心がける。その22。相手からもらったものは全て別れ話の場に持参しない。その23。別れ話にはハンカチと持参する。その24。別れ話を信じてもらいにくい場合は本気と別れる工夫を準備しておく。その15。デートで別れ話を聞き出すなら決意の状態で前半後半の差を分ける。その16。会ってすぐ話し始めるのではなく話しやすい雰囲気を作ってから別れ話を聞き出す。その27。クッション言葉を使ってから別れたいことを伝える。その28。別れ話は結論から話す。その29。途中で自分の言い分を遮られた時は最後まで言わせてほしいことをお願いする。その30。別れ話は相手の目を見て話すようにする。